おはようございます。私は青鳥年本部講師の橋本貞子です。第2回目の本日は、青鳥年創始者谷口正治初代総裁の著書、新版女性の幸福365章テキストに、子供への執着の愛を放つというテーマでお話をさせていただきます。私は3人の娘に恵まれ、姑がいてくださったおかげで、何もかも一人で気負うことなく、子育てもゆとりを持ってすることができました。主人と私は、子供たちが素直に、心豊かに成長してほしいと願い、4歳になると音楽教室でピアノを始めました。幼児期は毎週親子で通い、家に帰ると一緒に譜読みや聴音、ピアノの練習をし、上手にできたらしっかり褒めて励ましてやっていました。長女も三女も6年生までピアノを楽しく続け、将来は音楽大学に進みたいというので、中学生になると熱心に指導してくださる先生について厳しいレッスンを続けました。子どもたちが毎日練習を続け、少しずつ上達していくのを見るのが、私にとって大きな喜びで、主人も温かく見守り、応援してくれました。次女は4年生の頃から、いろいろな演奏ができる電子オルガンに興味を持ち、夢中になっていましたが、中学高校はブラスバンド部に入りました。姑は青鳥年を信仰していて、私たちを賛嘆し、信仰を持って生きることのお手本を示してくれていました。その姑が亡くなり、周囲の方の勧めで、私は青鳥年の女性の組織である白鳩会の会員となり、支部長という地域のグループのリーダーの役を受けました。その頃、娘たちは中学から高校に進学する時期で、希望の学校に進み、立派に成長してくれるよう切に願っていました。そんな時、ふとかつて聞いた青鳥年の教育のことを思い出しました。子供の教育は親の教育である。子供を良くしようと思うなら、まず親の教育が大切であるということです。親の心が子に現れる。だから親自身の心を良くし、生活を良くするように心がけねばならない。それには、妻が夫を心から尊敬し、夫を中心とした秩序を守り、子供が育つ温かい家庭を作ることが大切である。次に、子供の実相、本当の姿を見ること。青鳥年では、人間の本質は、神様のように素晴らしい存在であると考え、それを人間は神の子であると表現しています。たとえ、子供の悪い姿が見えていても、子供の本当の姿は、神聖仏性の無限の可能性を持った神の子であることを信じ、心の目で見つめて感じること、そして心で子供の実相を念じ、和願愛語賛嘆して、心、表情と、句、発声音と、意、想念の言葉の力によって、子供の素晴らしさを引き出す教育をすることを学び、実践しました。小学生ぐらいまでは、娘たちも親の言うことをおとなしく素直に聞いてくれましたが、中学生になると自分のやりたいこと、言いたいことを主張するようになります。私は、親の望むように子供がやってくれないと心配で、間違った道を進むのではないか、と取り越し苦労したり、言わなくても良いことまで先回りしていって、子供のやる気を削いでしまうこともありましたが、主人や子供の良いところを見るトレーニングとして、賛嘆日記という日記に、主人や子供の美点を書いたり、願いや希望をすでに受けたりと、紙に書いて子供の部屋やみんなが見えるところに貼り、常に神の子の本当の姿、実相を見るように心がけました。学校の勉強とピアノの練習を両立させなければならない6年間は、長女にとって平坦な道ではありませんでしたが、厳しい試練に耐え、プレッシャーを乗り越えて 希望の音楽大学に入学しました。また私にとっても、娘の実相を信じて待つ勉強の時であり、ハラハラドキドキの連続でした。そんな時、我が子を神の子だと信じ、子供に対する執着を話すことを教えていただいたのが、児童教育に関する神事でした。神事とは、清浄年創始者谷口正治初代総裁に、神から示された言葉です。一部省略して引用します。多くの母親は、子供のことをあまりに取り越し苦労するために、かえって子供に悪思念を放送して、子供の健康や運命を害している。ある母親は、一瞬間でも自分の目の前にいないと心配でたまらないのである。彼は自分の想像の中で、つまずいて転んでいる自分の子供の姿を思い浮かべる。よな母親よ、なぜあなたはこの反対をしてはいけないのか。こんな取り越し苦労が起こるのは、子供を神の子だと思わないで、人間の子だと思うからである。神の子は神が育て、人間の子は人間が育てる。人間の子だと思う者は、終生取り越し苦労をして育てねばならぬ。子供を神の子だと思う者は、子供を尊敬してできるだけその世話をさせてはいただくが、神が守っていたもうと信ずるがゆえに、取り越し苦労は必要はないのである。人間力で子供を生かしうると思うなら、終日終夜起きて子供の番をしておれ。それはできなかろう。できない間に子供を生かしているのは神の力である。引用終わります。清浄年で人間は神の子であると教えていただきながら、子供が神の力で生かされていることを忘れ、私が育ててやらなければと思っていました。毎朝、清浄年の座禅的瞑想法である深層観をして、私は神の子であり、我が子も神の子で完全円満であると自覚しているつもりでも、現実の姿を見ると心が動揺し、一喜一憂していました。子供の現実の姿を見るのではなく、心の目でその奥の我が子の本来の姿、実相は素晴らしい神の子であると感じ、神様が育ててくださるのだと信じて待つ教育が大事だと学びました。ここで本日のテキストの359ページ、子供の個性と天分を尊重せよというところを引用します。人は自分自身の本性が切実に願うところのものを生活に実現したとき、最も幸福感を味わうことができるのである。家の職業の後継ぎに子供を強制してはならない。子供にはそれぞれ天分が相違しており、必ずしも親の職業そのものに天分があるとは限らないのである。本当の愛は相手を縛ることではなく放つことである。神はすべての人間に各々の個性と天分とを与えたもうた。すべての人間は各々異なる個性と天分とを与えられているのである。だから親たる者は自分の子供を親の好き通りの職業に追い込んではならないのである。引用終わります。私は子供が自己の中に神の生命が宿っていることを自覚できるよう、子供の生命を拝み、あなたは神の子だから大丈夫、と温かく励ましていましたが、子供が希望する道を選んだのだから、その道を間違いなくまっすぐにゴールを目指して進んでほしいと願い、執着ないで子供を縛る傾向が強かったと思います。長女は、希望の大学に入学できたことを喜び、親元を離れて楽しく寮生活を送りながら音楽の勉強を続けました。次女は福祉士を目指して地元の大学に入学しました。主人も私も二人が希望する大学に入学してくれてよかった。あとはそれぞれ資格を取り、卒業して仕事について結婚してくれればと願っていました。三女も長女の後に続いて音楽大学を目指して絶え間なく練習を続けていました。私は主人が元気で働いてくださることが本当にありがたく、 子どもたちそれぞれが自分の希望する道を目指して進んでくれていることが嬉しく、幸せを感じていました。青少年の女性の組織の支部長の活動も少しずつさせていただくようになり、信仰の喜びを持って仲間と活動することがとても楽しくなりました。3人の娘が幸せな人生を歩んでくれるようにと祈りながら、人様のお幸せを願って一生懸命活動させていただきました。主人も姑がやっていた青少年を私が続けるようになって喜んでくれました。大学に入って2、3年経った頃、長女と次女は友達から紹介されたボーイフレンドと付き合うようになりました。長女は主人と私に彼を紹介してくれたことがありましたが、次女は帰宅時間が時々遅いので心配で注意していましたが、私たちに彼を紹介してくれたことはありませんでした。平成10年の2月、気をいつにして、長女と次女から赤ちゃんができたので結婚したいと告白されました。主人と私は一瞬、娘たちの言葉を疑いました。あんなに苦労して大学に入ったのに、資格を取って卒業するという目標があるのに、なぜという思いが強くて、娘たちの気持ちを理解し、受け入れてやることができませんでした。娘たちの行為が許せなくて、腹立たしく、残念で仕方がありませんでした。主人は激怒として、私や娘たちを責めることはしませんでしたが、とても残念で、落胆した様子でした。私は主人に申し訳なく、母親として今まで何をしてきたのかと、自分が情けなくなりました。主人は娘たちの結婚を許してやらなければいけないと言いましたが、私は素直に聞くことができませんでした。悩んだ末、思い切って広島の青少年の責任者である教科部長に個人的にカウンセリングをお願いしました。すると、あなたの気持ちはよくわかるけれど、娘さんたちの結婚を祝福してやらなければ、娘さんたちもあなたも幸せにはなれません。娘さんたちを祝福してやりなさい。そのためには、今あなたは執着を離して笑うことです。と言われました。青少年では、笑顔は心を明るくし、明るい心は物事をプラスの方向に導くと考え、笑いの練習をしています。だから、教科部長が指導をくださることは、頭では理解できるのですが、笑うことなどできる心境ではありませんでした。家に帰ってから、毎朝神様との一体感を深め、青少年のお経を読んで、ご先祖様に感謝を捧げ、真理の書かれた聖経、真理の吟唱を読んだ後、笑いの練習をしました。初めのうちは情けなくて、声も出ませんでしたが、毎朝聖経、聖典を読んでいると、真理の言葉が心に響いて、自分がいかに我の信仰であったか、主人の心に沿っていなかったか、子供を縛っていたか、心の狭い愛の足りない母親であったか分かり、毎日懺悔の涙を流しながら読みました。それを繰り返していると、執着の心が溶けて、だんだん大きな声で笑えるようになり、主人と娘たちに心から謝りました。また、私がどうしても許すことができなかった娘の相手のことも、日を重ねるごとに、娘と結婚してくださることがどんなにありがたいことか、娘は生まれてくる子供にとって一番幸せなことではないかと思えるようになり、相手のご両親ともお会いしてお話しすることができました。こうして娘たちは結婚し、二人の可愛い赤ちゃんが無事生まれ、大学も卒業しました。孫の誕生は本当にありがたく、嬉しいことでした。ここで本日のテキストの365ページ、子供は親に愛されるのが生きがいというところを引用します。人間の生きがいは、人から愛され、認められ、褒められ、役に立つと思われることによって得られるのである。ことに子供は親から愛され、認められ、褒められ、役に立つと思われていると信ずることによって生きがいを感じるのである。子供が不要になるのは、愛が足りないか、 愛の表現が足りないか、あるいは愛の表現が間違って、あまり縛りすぎるか、あるいは粘りつきすぎるからである。子供の不平や苦情を聞いてやる親にならなければならぬ。子供が内心の希望や不平を打ち明けられないような親になっては、子供にとってこんな不幸なことはない。時としてはその子供の不良化の原因ともなる。子供の無鉄砲な恋愛沙汰は、しばしば両親がその子供をして必要な存在だと感じさせられなかった結果であることが多い。両親の愛情が子供に対して完全に表現され、子供を十分理解してやるならば、子供は無鉄砲な恋愛沙汰に陥ることはないのである。引用あります。私が子供をどんなに愛していても、子供に対する尊敬の念や愛の表現が十分でなく、窮屈に縛っていたために、娘は親の愛よりも異性に惹かれ、解放されたくなったのです。また、自分の希望や思いを親に聞いてもらえない、打ち明けられない子供は、どんなに辛く悲しかったか、一番身近にいる母親に愛されたい、認めてもらいたい、褒めてもらいたいという気持ちを十分に受け入れてもらえなくて、娘たちが一番辛く寂しい思いをしてきたということを深く反省しました。二人の娘は身をもって私に間違いを教えてくれたのでした。今娘たちはそれぞれ幸せに暮らしています。孫たちも大きくなりました。現実の世界にどんなことが起こっても、すべて魂を磨くための勉強であり、必ず良くなるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。